ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。日本人の源流と幸福の続きでありますけれども、大地の山々に差し掛かってまいりました。人間が猿から分岐して進化して、で、その途中で、やっぱり我々の源流ですね。私たちの心の源流っていうのが、やっぱりいろいろ影響を受けているわけですね。で、まあ、そういうことに興味はないと。まあ言う方はまあ全然別なんですけど、私は日本人というのを本当に正確に判断して考えていく。しかも日本にはなぜ神道のようにですね、教祖がいない、教えてくれる人がいない心の問題を処理するようになったのか、なぜ日本に武士道というのができたのか、なぜ日本だけに世界で天皇というポジションを作ったのか、これは天使とか大統領とかと殿様とか皇帝とかの全然これまでの歴史の経過から言って違うんですね。そういうことをなんでできたのか。なんで日本は有色人種で唯一自分の力で植民地にならなかったのか。現在我々はどういう立場で考えているのか。今後の日本はどうなるのか。これから我々の子供たちは幸福になるのか。こういうことを考えるためにはですね、やっぱり源流をちゃんと理解しなきゃいけないというふうな意識なんですね。それで私、今日の男女の関係が200万年から150万年ぐらい前に変わったという、まあ科学的な結果を一応踏まえてるんですよ、実は。私考えるときに。ところが、これは男女の関係なんで、もう社会的にうるさくてしょうがないんですよ。全然、そういう事実をチェックせずに、こういうはずだ。例えばですね、私は今から約180年ぐらい前に、人間の男性の性欲がほぼ失われたという話を今からするんです。それをしますとね、もう一斉に反論が来るんですよ。いや、俺は若い頃ね、性欲があったっていう男性が言うんですよ。いや、まあね、それはまあ、あなたはそう思ったかもしれないけど、私が言ってるのはいろんな学問的な研究からですね。学問的な研究は正しいって言ってないんですよ。またこれがね、学問やってない人がよく分かってないんですが、学問は、ここでも言いましたね、ガリレオが太陽の周りを地球が回ってると、それまでと全然違うこと言っても、それが本当に確定するかどうかってのは結構難しい問題なんです。ただ、人間は一歩一歩進んでいかなきゃいけないんで、一歩一歩進んだから我々はホラー穴に住んでないで家に住んでて、それで我々は最初は薪を焚いてたんだけど、クーラーになったりエアコンになったりして快適になり、自分の足で歩いてたのが新幹線になったわけですよ。そういうふうに一歩一歩は進めて成果も上がってるから、僕は一歩一歩進もうじゃないかと言ってるわけなんですね。で、一歩一歩進めるってことは、今の一歩は間違ってる可能性もあるんです。もうそれも何度も言わなきゃいけないですね。それで実は、証拠はですね、考古学の方が出てまいりまして、180万年ぐらい前に、人口の増加が非常に下がってきた。つまりセックスの回数が減ってきたっていうことですね。それから、女性の頭蓋骨にですね、まあ昔ですから骨しか残ってないんですけど、頭蓋骨にお化粧の跡が出てきたと。これは昔の化粧はですね、今の化粧はほとんど有機物の化粧が多いんですけど、昔の化粧はほとんど無機物。まあ、例えば酸化水銀とかですね、まあそういったものが多いんで、それが女性が死にましてね、肉が全部腐りますと、皮膚の表面、顔の皮膚の表面に塗っていたいろんなものがですね、沈着して骨につくんで、それでまあ分かったという論文がなんか私が昔読んだと。それからその後ずいぶんいろいろ勉強しましたところ、大体そうだなというふうに思いました。それで考古学的にもそうですし、それから心理学的にはずいぶん研究がありまして、立派な研究がいっぱいあります。それで人間の男性の性欲は誘導型性欲っていうんでしょうかね。女性の裸を見たり、夜の女性の行動を見たり、何か服を脱ぐところを見たり、まあそういうことがないと、今の男性の性欲が湧かないと。そういうことをしょっちゅう言われておりまして、 したがって女性が魅力的っていうか性欲を男性に発揮させるために少し逃げるというかね、多少男性を避ける動作をするとか、それからまあ水着とかそういうものが非常に肌を露出するようなものが出てくるとか、まあそれからその他いっぱいあるんですね。誘導型性欲を発揮する。それから三つ目は今度生物学的ですね。生物学的にはこれ明らかで、まあクジャクとか、それからオシドリとかそういうものいっぱいありますけど、動物もありますけどね。性欲のある方の性が着飾るっていうか、綺麗であると。まあクジャクとかすぐ皆さん思い出せばわかりますけども、クジャクもオスが綺麗であって、メスは別に綺麗な羽を持ってるわけじゃないんですね。まあそういう、まあ心理学、それから生物学、考古学、まあこういうものを合わせて考えますと、やはり妥当にはですね、そういうもんだと思います。それから社会学にもそういうのがありまして、昔、今から30年か40年ぐらい前に盛んにテレフォンセックスの流行りましてね、男性が女性に電話をして、それでまあ、その結果、セックスに至るっていうのがあるんですが、まあ、それの、こう、社会学的な調査によりますと、男性は、まあ、女性とセックスすると、もう今度離れようとするっていうね、非常にそういうのが強い。それから、まあ、そういう犯罪ですね、性犯罪の社会学っていうのがあるんですが、まあ、そういうものを読みますとね、男性は、女性を時々激しい性欲みたいなものに襲われて、女性を、セックスしてしまう。それで深くね、その後反省してしまう。遠征気分と言いますか、そういうものになるっていうのは、研究も随分あります。それからもっとどぎついっていうかですね、あまりこういうところで話したくないものは、人間だけが、男性が女性を犯した後、殺すということがある。まあ、生物にはそういうことはないと言ってます。僕もそう思いますが、動物学でもそう言ってますね。やはりオスがメスを、とセックスするっていうのは、自分の遺伝子をメスの体の中に移して、自分の遺伝子を続けるということが、目的ですから、その目的を果たした後、その相手のメスを殺すという行動は見られないと。まあ、これ、こういったやつはね、非常に難しいんですよ。必ずしも、一つの学問としてきちっと学会があって議論されてるわけではない。しかし社会的には非常に重要である。で、僕は特に重要だと思うのは、社会の安全ですね。女性が夜安心して歩けたり行動できたりする社会体制をどう作るかというのは、男性の性欲をしっかり学問的に知ってるってことが大切なんですね。ところがまあ物事がセックスですしね。それから非常に心理的って言いますか、そういうものが影響が大きいもんですから、まあ、議論をちゃんと僕はできたこともないぐらいなんですよ。途中でいろんな、チェックが入ってきましてね。ただ私は夜の10時になっても、女性が自由にね、街を歩くということが必要なんですが、まあそれには僕の判定なんかではやはり普段から女性があまり肌を出して歩かない。男性をむやみに誘導型性欲の方に向かないっていうことが大切だろうと思いますし、また世界的にはイスラム教なんかで女性が肌を見せないと、まあいうような教えを守ってるところもありまして、まあ全体として見れば、今私が言うように、男性の性欲が、まあ150万年か200万年ぐらい前に、大脳の進歩によって火を使えるようになる。ということから、本能を制御できるようになる。その本能の制御っていうのをいろんな出方があって、そのうちの一つが火を使うってことであり、もう一つが男性の性欲が女性の誘導型に変わったと。まあいうことはあり得ることであり、我々はそれによって社会の安全を保持したりね、人口のコントロールなんかもそのうちにはできるようになるかもしれないなと、こう思っております。いずれにしても人間が子供を産むということは非常に重要なことで、ただセックスに関わるんでね、やっぱり議論が純粋な学問的にしにくいということはやっぱりあるんですね。僕もこのことを言うときには、まあ自分の心が通常の男性と女性の心じゃなくて、本当に学問的な気分になって、 解説をしなきゃいけないと、そう思っておりますが、一応、今日のこの話はね、日本人の源流と現在の幸福ということを考えれば、やはり男女の関係というのに、メスを入れざるを得ないんですよ。子供の関係もあるし、家庭の関係もあるし、まあ、いろいろ犯罪の関係もあるし、社会の安定性の関係もある。こういったことは、かなり性的なものと関係が深いもんですから、そこであえて、きちっと話をしました。この問題は非常に大きな問題なんですね。特に宗教関係を見ますとね、まあ、イエス様にしても、お釈迦様にしても、人間が現在の世代で絶滅していいというようなことは全然言っておられません。ちゃんと読みますと、聖書とかね、お経とか読みますと、人類の発展とか幸福というものは、宗教では常に一番重要なものとして定義されております。しかし、お坊さんは結婚しちゃいけないとか、キリスト教でも神父さんとか牧師様がセックスから遠ざからなきゃいけないっていうようなことがありまして、まあ、人間の心の中に、一つは男女関係をちゃんとして子供を作っていくことが大切であるという概念と、それはやや行為としては、セックスの行為としては反社会的であるというか、反道徳的であるというのは共存するんですね。ですから、まあ、キリスト教のカソリックなんかでも、結婚は祝福されるんです。まあ、離婚ができないという関係ですね。これは、結婚が神から祝福されているということは、子孫を持つことが立派なことであるというふうになってるんですが、かつ、聖職者は結婚しないということになる。この微妙な関係が学問の世界にも及んでてですね。私が人間の男性には性欲がないと。まあそういう話を、例えば、強姦した女性を殺すなんていうことについて、非常に厳しい現象ですから、なかなか普通の人が心理的に受け止めることが難しいとは思いますが、しかし我々の社会、我々の人生というものを日本人の源流と幸福と、まあいうようなことをですね、哲学的に考えるならば、男女の関係は決しておろそかにできない。考えることをおろそかにできないと思っております。